こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダブルズー1世界の祝祭は地球の歩き方編集室が編んだ旅の図鑑シリーズの一冊である。世界各地で行われる150以上の祭り、宗教行事、祝日を1月から12月までの暦に沿って紹介し、それぞれの起源、文化的背景、見どころ、開催地へのアクセスの目安を写真とともにまとめている。対象は特定の国の詳細な旅行計画よりも世界の多様な文化を横断的に知りたい読者である。取り上げる祝祭は春節ホーリーソンクラン、インティライミ、オクトーバーフェスト、ディワリ、ロイクラトンなど国際的によく知られたものから地域色の濃い催しまで幅広い。本書の目的は華やかな光景を並べることだけではない。人々が季節の節目、信仰、歴史的記憶、地域共同体をどのように祝祭として表現してきたかを旅の入り口として理解させる点にある。学術研究書ではなく、視覚性と実用性を備えた文化案内である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に12ヶ月の暦に沿って祝祭を年の循環として読む構成。本書の中心的な特徴は地域別ではなく1月から12月までの月別に祝祭を配置していることである。この構成により読者は世界の祭りを単発の観光名所としてではなく、季節、農耕歴、宗教、国家の記念日などが交差する年間の営みとして眺められる。例えば年始には新年を継ぐ行事や仮装を伴う祭りが並び、春には新年通水を使う行事、復活祭に連なる催しが目立つ。秋から冬にかけては収穫、光り死者の記憶、年末年始に関わる祝祭が多くなる。もちろん開催日は年ごとに変動する場合があり、とりわけ太陰暦、太陽太陰暦や宗教劇に基づく行事は固定日ではない。そのため月別構成は厳密な日程表というより、旅の発想を組み立てるための文化カレンダーとして機能する。読者はこの月にどこへ行けるかだけでなく、異なる社会が同じ季節の節目に何を祝うのかを比較できる。祝祭を通じて1年を読むという編集方針が網羅型の旅行図鑑に時間的な見通しを与えている。次に起源と担い手への視線が派手なイベントを文化的実践として捉え直す。祝祭は色彩、衣装、音楽、行列、花火など外から見ても印象の強い要素を持つ。しかし本書は書家字の見栄えだけで完結させず、その由来や背景に触れることで祭りを支える人々の価値観へ読者を導く。宗教的な祭礼であれば信仰や聖人への崇敬、地域の伝統行事であれば歴史的な記憶や共同体の結束、季節の祝日であれば自然の循環や生活の節目が関係する。例えばホーリー祭、ディワリ、ロイクラトン、聖誕祭に関わる行進などは単に参加型の催しとして消費するより、何を祈り、誰が準備し、どのような象徴を用いるのかを知ることで理解が深まる。これは旅行者にとっても重要である。祝祭の場では参加者と見物人、信仰の実践と観光体験との距離を意識する必要があるためだ。本書は専門的な宗教学、民族学の分析を主眼にはしないが、背景説明を添えることで異文化の熱気を安易な珍しさに還元しない読み方を促している。世界的な大祭と地域固有の催しを平地し、文化の多層性を見せる。収録範囲の広さも本書の価値である。春節、ソンクラン、サンフェルミン祭り、オクトーバーフェストのように海外旅行の情報として目にする機会が多い祝祭だけでなく、特定の町や地域に根ざした行進、仮装、花祭り、騎馬行列なども扱う。この平地は世界の祝祭を有名イベントのランキングとして理解する見方を相対化する。大規模な祭りは多くの来訪者を集め、都市や国のイメージを形作る一方、小規模な催しには地域の歴史、職能、衣装、食、世代継承の在り方が濃く残る場合があるからである。また同じ宗教的季節的な主題を持つ行事でも国や地域によって表現は大きく異なる。水火火火仮面、花船、踊りといった要素がそれぞれの土地の自然環境や歴史と結びつくことが見えてくる。150以上の事例を一冊に集めることで、本書は個別の祭りを深掘りする辞典ではなく、比較のための地図帳に近い役割を果たす。読者は知らなかった行事を発見すると同時に祝う行為そのものの多様さを把握できる。そして写真と短い解説を組み合わせた旅の図鑑としての読みやすさ。本書は長大な論考を積み上げる文化史ではなく、写真と比較的コンパクトな記事を軸にした図鑑形式のガイドである。この形式には祝祭という題材との相性の良さがある。衣装の色、山車や装飾、夜の鳥、群衆の動き、儀礼空間の雰囲気は文章だけでは把握しにくい。視覚資料があることで読者は祭りごとの造形や空気感の違いを直感的に比較できる。その上で解説が開催地、由来時期、行事の概要を補い、写真を単なる鑑賞対象に終わらせない。見開き程度で多くの祝祭に触れられるため、通読だけでなく月や関心のある地域から拾い読みする使い方にも向く。 一方、この編集形式は一つの行事を詳細に研究したい読者には限界でもある。政治的対立、宗教的な論争、観光化による変化といった論点を深く扱うことは難しい。外観を得てから専門書や現地の公式情報へ進むための入り口としては有効であり、情報の密度と親しみやすさの均衡が取られている。最後にアクセス情報を備え、文化鑑賞を実際の旅の計画へつなげる地球の歩き方の観光物であることを示すのが、祝祭の紹介に旅のアクセス情報を組み込んでいる点である。文化を知る読み物として完結せず、祭りを目的に訪問する場合の出発点を提供する。祝祭旅行では通常の観光以上に時期の確認が重要になる。開催日が暦や年ごとの事情で変わることがあるほか、宿泊施設や交通機関が混み合い、会場周辺の移動にも制約が生じやすい。本書は詳細な予約手配の代替ではないが、どの都市地域を拠点に考えるべきかという初期判断に役立つ。特に普段は観光候補になりにくい地域について、祭りを入り口に旅先として認識できる点は大きい。ただし観光時点の情報には時間的な限界がある。感染症流行、治安行政方針、天候、宗教上の事情などで日程や公開範囲は変更中止されうる。実際に渡航する際は主催者、自治体、交通機関、在外公館などの最新情報を確認する必要がある。本書は旅程を確定する実務書ではなく、文化的関心と旅行の具体的な検討を結びつける案内役として位置づけるのが適切である。結論として、本書は海外旅行を考えている人、各地の宗教、民族、季節行事に関心のある人、写真を通じて世界の文化の広がりを知りたい人に適している。旅行経験が少ない読者にとっては、国名や世界遺産ではなく、いつ何が祝われるかから行き先を考える視点を与える。すでに旅慣れた読者にとっても、有名な観光都市の別の顔や、これまで知らなかった地域の催しを見つけるきっかけになるだろう。また学校教育や個人学習で文化比較の入り口を求める場合にも、月別の構成は使いやすい。類書には祭りの写真集、特定の国のイベントガイド、民族学の専門書がある。その中で本書が際立つのは、150以上の事例を年間カレンダーに整理し、視覚的な鑑賞、背景の理解、旅行への応用を一冊で接続している点である。反面、個々の祭りの歴史的論争や社会的課題までを詳述する本ではない。深い研究のためには追加資料が必要になるが、幅広い祝祭を比較し、自分の関心を定めるための基盤としては充実している。祝祭を観光資源としてだけでなく、人々が記憶振興、季節、地域への帰属を表す場として眺め直せることが、この本の実際的かつ知的な利点である。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。